地名商店会散歩。地名商店会のお店や周辺のおすすめスポットについてお話ししています。こんにちは、地名商店会山本園茶舗の山本達也です。
今日もよろしくお願いします。お相手は佐賀根っちです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ムシムシですね。
ムシムシですね。
ほんまにもうちょっと勘弁してくれって
。もう本当にそうですね。
あともうほんまになんか毎日配達やらで車で街中行くんですけど、
あ、はい、
倍時間かかる。
そうですよね。
ほんまね、河原町とか烏丸動かへんよ。昨日とかもう今日からはね、完全にあの夕方ぐらいから完全に車両通行のみたいになっていくんでしょうけど、はいはい、もう昨日の段階でもほんまに大変でした。
多分そうですよね。鉾が立ってまだ車両規制されてない時が一番大変そうですよね、はい、
そうなんです。もうダメってなったらね、はい、みんな迂回するんですけど、もう嫌になりますね、この時期はね。
お疲れ様です。
これ来週まであ
そうですよ。
ありがたいんですけど、
はい、あのでもいいですね、その、うん、まあ、まあね、でも時間があるからあれですけど、歩行見ながら車運転できはるっていうね、
うん、そんな余裕ないな。そうそう、でもあれですよね、なんか僕ら友達がまだ何人もあそこら辺でいろいろ役やってるんで。
そうか、そうですよね。
もう毎年あれですよ、愚痴聞きますもん。
あ、そうですか。
結局おじごさんやらを集める役の子がいてて、
あ、
もうそれの隊長みたいなんで毎年新聞出てるんですけど、
は
い、結局人がいないわけですよね、子供がね、なかなかなってくれる人がいいひんので。
そうなんですか。
そう、もう大変みたいですよ。
まあ、お役務めるの大変かもしれないですけど、なかなかない機会やからね、
ほんまに
ね。え
で結局去年までそのなんていうのかな、あのフルメニューでやってないじゃないですか。
そうですよね、コロナ禍やったんでね。
そう、う
ん、
だから例えばおみこしやとか、
はい、
まあ、あの祇園祭りで7月からずっとあるじゃないですか。
そう、一月間
なんやかんやでも毎週のように行事あるんで、でまあ鉾立てたりするのは結局去年も一応はやったはったんですけど、
はいはい、
結局ああいうのもどう言ったらいいんですかね、毎年やってんとそのできるようになるんですよ。
なんかそうらしいですね。私もそうなんですね。
いや、これ別にその祇園祭りかけたことじゃないんですけど、はい、例えば町内のね、例えば何かの行事とか、なんかそういうもんでもきっとそうで、育遊会がやってるなんとかっていうのも結局3年やらへんかったら全くその継承できるようになるわけです。あの去年と同じことっていうのができるようになってるんで。
そうですよね。
だから今の会長さんもその前の会長さんがやったはったんですよねって言っても、その前の会長さんもコロナ突入1年目やったりとかすると、もうその前の会長さんになって、あ、引っ越してはりますみたいになってくると、もうどうしようもないので。
そうですよね、
うん、ちょっとしたことなんですけどね、やっぱり毎年やるのってすごいなと、
ね、ですね、
最近すごいそれを思うようになって、嘘でもいいので結局毎年やってることは、ちょっとこう曲がりなりにもああいうコロナみたいなことがあってもらしきことをみんなで集まってとりあえずやっとくっていうのはでかいなと、
ね、全くお休みにするっていうのはちょっといろいろ後からね、大変になりそうですね、確かにね。
まあね、ほんまにコロナの3年間でやってなかったことって言ったら、例えばイベント的なことはもう全部なしになってるし。
そうなんですよね。
運動会とかもそうでしょ。
そうですよね。
運動会とか大変だと思いますよ、先生とかでも、
うん、あ、もう変わってはりますしね、先生もどんどんね、そうそうそうそう、変わらはるからね。
だから去年のノウハウがまるでないのでっていうことなんでしょうね。大変大変、
本当なんか、はい、もうこの話でずっとできそうです。
そうなんですよ。
大変ですね。
それがメインやないよって話なんです。
今日はそこの話がメインではない、うん、はい、
で、 今日はですね、は
い、いつもね、商店会のお店を紹介していただいているんで、
はいはい、今日はランチハウス源平さんという洋食屋さんです。
はい、あのスタジオからもほど近い、
もう30秒、
はい、
かな、
はい、そうそう、私もあのお邪魔したことあります。
はい、はい、でスポットの方は、堀川のあれは寺の内のあたりになりますね、うんうん、大本山妙蓮寺さんをちょっとご紹介しようかなと思ってます。
はい、楽しみ、お願いします。
はい、はい、そしたらまずランチハウス源平さんの方ですね。割にこうこじんまりしたちっちゃいお店なんですけど、前に、ご紹介した千鳥寿司さんのお隣ですね。はい、あのアルファベットで源平、 GENPE です。
そうなんですね、源平って書いてあるんですね。はい、はい、
まあ、あのいわゆる洋食屋さんで、うん、まあ、ランチメインなんですけれども、はい、まあ、投資営業なんで夜までやってられるんで8時までなんですよ。
投資営業ありがたいですね。
そんなに ね、こういうお仕事してると投資営業ほんまありがたいですよね。
なかなかなくて
あのランチタイムがいつやっていう感じですもんね。
そうなんですよ、3時頃ランチ食べて、
そう全く一緒です。そうで、まあ、いわゆる洋食屋さんなんですけど、もう本当に、コロッケとかエビフライとか定番のやつから、うん、僕全く知らなかったんですけど、
はい、
何ですかこのメニューっていう、ポーク熟成ルっていうね。
ポーク熟成ル
聞いたことあります
か？いや知らない。
熟成ルって何？
熟成ル分かんない。
あのね、いわゆる、豚肉を、こう普通にこうソテーというか焼いてで、それを薄い卵焼きで巻いてる感じなんですね。ちょっとへーって思うでしょ。
あの食べてみたい。
あんまり置いてはるところというか、この熟成るっていう名前を使ってはるところのお店はあんまりないなと思う、はい、この辺でちょっと本格的な感じがすごいするんですけれども、
ね、はい、
いやとは言いながらすんごいなんていうかなアットホームな感じ で、
ですよね。
うん、はい、酒井さんご夫妻でやられてる感じなんですけど、お母さんメインですね。
あ、お母さんが、
はい、調理もやってくれてはって、
すごい元気なお母さんですよね。
元気なんですよ、もうほんまに商店街でも一応盛りしてくれてはるような感じなんですけどね。はい、でまあ、いわゆるそのなんちゅうのかな、あの洋食屋さんでそういうアットホームな感じなんですけれども、あの僕ちょっとへーって思ったのはマヨネーズが手作りなんですって。
え、マヨネーズ手作り？
僕ね、あれ中学か高校ぐらいの時かな、伊丹十三さんのエッセイすごい好きでハマってたんですよ。
また大人っぽい中学生。
大人っぽいでしょ。大人っぽいでしょ。大人っぽいでしょ。ちょっとそこ言ってほしいですけど、で高校ぐらいの時に あれヨーロッパ退屈日記っていうエッセイやったかな。なんかマヨネーズの章があって、でとにかくそのヨーロッパではそのマヨネーズなんていうのは、
はい、
いわゆるその家庭の味なのだと。そのお家のお母さんがマヨネーズを作るっていうことで、そのいろんなその家のなりのマヨネーズの味があるのだと。で日本では 100% チューブ、は
い、チューブですねみんなギュッて絞ることしか考えてないですね。
そうなんですよ、はい、でこれはもうマヨネーズにとってはなんていうか非常にこういけないことだみたいなことが書いてあって、でマヨネーズというのは窓を開け放っていわゆるその風通しのいいところで、
はい、
気分よく作るのであるみたいなこと伊丹さんの文章で書いてあってですね。
あら、
でいわゆるそのもし、どっかのお家にご飯を食べに行って、でそこでそのマヨネーズが手作りであればそのお家は信用してよいみたいなことを書いてあったんです。
なるほど、また伊丹十三さんが言ってはると重みがあります
ね。重みありますよねなんかすんげえ覚えててそれ、なんかそっかマヨネーズ手作りかっていうのが一気に来ましたね。
いやでも本当に、うん、その定食屋さんでもまあもうね普通もう何やったらチューブの絞る形がついてるマヨネーズがね、
本当そうなの。
でも全然おかしくないのに。
そうなんですよ、
手作りなんですね。
なんかね僕本当に思ったんですけど、誠実な感じの全てメニューやし、なんちゅうのかな、あ お家で食べてるなっていう感じ。あのお料理の上手なお母さんのとこで、はい、今日晩ご飯食べていくっていう時にすごいよかった一食得したって
あ確かに
そう、そういう感じのお店ですね。
なんか食べた時に、うん、ほっこりするっていうか体にいいもん食べてる感じがしますもんね。
もうほんま僕洋食屋さん好きなんで、ぜひちょっとねいろいろと行ってみたいなと思ってる。
本当ですね。いやなんかちょっと久しぶりに行きたくなったわ源平さん
でしょ。
はい、う
ん、ぜひぜひちょっと投資営業なんで。
本当ですね。
遅いランチタイム、
遅いランチタイムちょっと行ってみよう。
はい、はい、あの営業時間はね11時50分から、はい、今は20時8時ぐらいまでですね。
午後8時までですね。はい、
こんな感じなんで、まあランチタイムを、うん、長く取ってもらって、ゆっくり行ってもらえればななんて思ってます。定休日は日曜祝日なんで、
はい、
はい、って感じですね。
そちらお気をつけになってください。
はい、ちょうどもう関西電力さんの前ぐらいかな。
そうですね。うん、北大路通り沿いです。
はい、はい、北大路通り沿いのいわゆる南側。
南側ですね。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ぜひ行ってみてください。
はい。で源平さんでご飯食べて
食べた後ですね、ちょっとかなりお腹いっぱいになります。源平さんたっぷりボリュームありますんでね、はい、
ちょうどいい感じの散歩コースですね。
はい、いいですね。
はい、はい、そのまま西へ
歩いていきましょう。
北王子を西へ歩いていただい て、はい、堀川を、はい、南の方へ曲がってもらいます。
左です ね、そうですね。
で寺の内の辺で、はい、ちょっと右へ入っていただくんですけれども、うんうん、大本山妙蓮寺さん、
妙蓮寺さん
大きなお寺ですね、いわゆるね、はい、まあ、あの歴史的にも非常に、大きなお寺ポジションとしてね、まあ、いわゆる日蓮宗法華宗の、一種の大本山なんですけれども、はい、なんかねいろいろ聞いてるともともとは五条の西の洞院で開かれて、で四条宮の辺ですごいに移転されて、で最終的にあの秀吉のなんていうの呪落台のあれで、
はいはい、
いわゆるその、まあ、お寺の整理整頓が京都はいっぱいされるんですけど、
何回かねありますよね、
はい、でその頃に結局こちらに来られているという、
あそうやったんですね。ね、
でもまあ本当に歴史的にはもう日蓮のお弟子さんの、うん、日郎さんをいわゆるお師匠さんにしはった日蔵さん、
もうお名前がいっぱい出てきましたけども
全部日日 日なんです
けど、日がつくんですね、はい、
日蓮日郎日蔵らしいんですけど、はいはい、でその日蔵さんが作られたお寺と、
あそうなんですね。
でもまあもうほんまにもう日蓮さんに非常に近い、
うん、
あのまだねあの目が見えてる頃っていう感じのお寺なんでしょうし、非常にこう歴史のあるお寺ですね。
そうなんですね。
はい、まあちょっと僕もねあのいろいろと調べてびっくりしたんですけど、
はい、
あの、ま、松尾社一切経、一切経って何やっちゃう話ですけど、
はい、うん、一切一に切るって書くあの一切ですね。そうです、はい、
孫悟空と一緒にあの三蔵法師が取りにかかったみたいな感じのもんみたいですよ。
おう
ん、とにかく これ全部全部森みたいな感じの
お経も全部のお経、
すべ、はい、てのお経みたいな感じのことらしいんですけど、
はい
はい、まあ、日本では幻でいわゆるそんなもんないよねみたいに言われてたらしいんですけど、
はい、
これがいわゆるここにあったと。
あ、妙蓮寺さんに、
はい、3500本とかいう、
あ、巻物やから本なんですね。巻物やから
本
なんです
ね。
3500本
びっくりするでしょ、何それって。
うわ
で結局まあ平安時代に書かれてるもんらしいんで、
いやまたそれが
いやまたって感じで、
はい、
まあ、好きな人にはたまらないみたいな感じ
ですよね。
あとねやっぱりねこの辺りなんでちょっとね、え、これ日蓮宗法華宗のお寺ですかっていうぐらい、
はい、
あのお庭とか、
はい、
そのすごいんですよ、その芸術的な感
お庭が芸術的なんですね。
そう、あの襖絵とかも、あの長谷川東博さん、
お、はい、
まあ、長谷川一派です
よ、ね、はいはい、
まあ杉をこう何て言うんですか、三角の鉾杉っていうの、のとか、
はい、
あの鹿が描いてあるやつとか、
あ、はいはいはい、
あの松とね桜がいっぺんに描かれてるんですけれども、なんともね、あのおおって感じですよ。あのこう春先になんか結構そういう襖絵とか中にある宝物のいわゆる公開をやられてたみたいなんですけれども。
そうなんですね。いや見逃してるわ残念、
はい、だから、はい、また定期的にやられるんでしょうけれども、ぜひちょっとそういうのも見に行っていただきたいなと。
本当ですね。
あと前にね、あのこちらでも紹介してたあの光悦寺って、本阿弥光悦の
光悦、はい、
あの方とすごいなんかお寺がすごい親しかったみたいで、
あ、そんな関係が。
そう、
うん、
でいわゆるその日蓮さんが一生懸命こう読んだはったお経を、
はい、
その本阿弥光悦さんがめっちゃマネ、ま、マネちゃ、
はい、
あの写経してはるわけですよね。結局
あ
のそのようにこう一個一個の文字をちゃんと書いてっていうのをいわゆる残してはるとかね。
へ
え、そういうのも全部て、結構公開されてる時もあるんで。
じゃあちょっとその公開の時期を見計らって。
そうなんですよ
ね。え、ぜひ行きたいですね。そ
なんかね、あのお庭がね、はい、ほんまにその枯れ山水的なそのちょっと禅宗っぽい感じがすごくあって、あ、なんちゅうんですかね、石、あの伏見城、あの、はい、いわゆるその秀吉さんからもうた石を、
あ、はいはい、
うまくこうその石石庭の中に据えてはるわけですけども、
ああ、なるほど、
家業石とかっていう難しい字なんですけどね、家業石か、なんかちょっとこう哲学的な感じですよね。なんか大徳寺さんとかのお庭に近いようなイメージですよね。宗派は全然違うんですけどね。
そうですね。
だからちょっと面白いお寺ではあります。なんとなくその歴史的ないろんなこう絡み屋とかそういうのも全部含めてなかなか重みがあるお寺ですよね。
そうですね。それがこんな近くにね。
近く、もうびっくりしますよ本当に、
ね、
僕ねこれ1年半やってる。
あ、そうですそうです
そろそろネタないんちゃうかなってずっと思ってたんですけどもうまだまだあるみたいなんで
いやもうこんな素敵なお寺があったなんて、
ほんまに、
ね、
もうほんまにね、妙蓮寺さん、あのイベントとか あのあれで使えるなんかお寺のスペース、
はい、
結構20畳ぐらいあるようなお部屋とかも、はい、あの結構格安で貸してくれはったりとかするんで。
貸していただけるんですね、
うん、
うわ、
いろんなことにいろいろ使ってみてもらえたらとも思いますし、はい、
いやぜひね、そんな素敵な場所でまたイベントやるとまた違うと思います ね。
そうですね。源平さんから妙蓮寺、
妙蓮寺へ、はい、ぜひ
いう流れで、
はい、いやもう今日も
お散歩コースでした。
もう美味しく、そして素敵な散歩コースありがとうございました。
そうですね、
はい、じゃあ
来月はもう8月お休みですね。
そうですね、
夏休みはね、
まさかりです。
入道雲もですね、
本当に
8月11日、
はい、あ、8月11日
ですね、はい、金曜日ですね、
はい、はい、お待ちしてます。
私はまた来週北大市かな。
あ、そうですね本当さんは一旦来週もまた
来、一旦来週また来ます
、はいはい、指名商店会散歩は来月8月、
来月ですね、
はい、8月11日です。
はい、よろしくお願いいたします、はい、
ありがとうございました。
はい、失礼いたします、はい。